皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警の警察官をゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。今日お越しいただいたのは奈良県警本部の奥田さんです。よろしくお願いします。
リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。いつも警察官2人で出演させていただいてるんですが、今日は私だけなんです。変に緊張していますが、頑張って皆さんに交通安全情報をお伝えします。よろしくお願いします。
お願いします。人数が変わろうがお話しする内容は変わりませんのでね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひささん、やっと涼しくなってきて、木々の紅葉も綺麗になってきましたね。
はい。
少し前までは暑い日が続いていて、夏日が続いていますってテレビで天気予報の方も言っておられたのに、
ねえ、もう半袖では寒いですよね。
半袖では寒いですね。特に朝晩は寒いですよね。
日中の寒暖差が大きいと体調も崩しやすくなりますので、皆さん体調管理には十分に気をつけてください。これからインフルエンザの時期にもなってきますので、
私もこの時期体調崩しがちなので気をつけます。ではリスナーの皆さんに大切なお知らせです。今月11月1日から道路交通法が一部改正されました。前の回でお話ししましたし、テレビ等でお聞きになられた方もおられると思いますが、
大切なお話なんでね、繰り返しになるかもしれませんが、はい、ぜひ教えてください。
はい、11月1日から道路交通法一部改正があり、自転車の運転におけるながらスマホや酒気帯び運転などが罰則の対象となりました。これは自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向にあること、および自転車を酒気帯び運転で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
なるほど。最近よくニュースでも自転車の事故が多くなっているって聞いたことがあります。はい、この法律改正で自転車の事故が一件でも減ってほしいですね。
はい、
リスナーの皆さんの身の回りで自転車に乗ってる人がいたら、ながらスマホや飲酒運転はあかんねんでと声掛けしてくれたらと思います。
はい、リスナーの皆さんか家族やお友達の方に交通安全情報を広めていただけるほど嬉しいことはないです。リスナーの皆さん、お声掛けよろしくお願いします。
はい、ではそろそろ今日のトピックスをお願いします。
はい、今日のトピックスは奈良マラソン2024の交通規制についてです。
奈良マラソン、今年もこの時期が来たんですね。奈良市内や天理市内と大きな交通規制が行われるんですよね。
はい、
遠出される方とはお気をつけいただかないと、予定通りに目的地に到着できないことがあるかもしれませんしね。
そうなんです。では奈良マラソン2024、日にちは12月7日と12月8日で、大きな規制があるのは12月の8日です。
奈良マラソンの一期一会を走る奈良と書いている奈良マラソンを開催するポスターも見ましたよ。
15回目の10号と一期一会をかけてるんですよね。
もう15回目なんですね。
ねえ、それで参加される皆さんに安全に走っていただくため、さらにマラソンコース付近にお住まいの皆さんや、そしてマラソンコース付近を通行されるドライバーの皆さんに、混乱なく安全に通行していただくために、今日は奈良マラソンの交通規制についてがトピックスなんです。
なるほど。この辺りだとあんまり交通には影響がないのかなと思うのですが、奈良市内を通過して京都方面に行くとか、遠出される場合は奈良市内と天理市内で規制がかかっていたら、他の道路にも影響があるかもしれませんよね。
はい。マラソンは 42.195 キロです。長いですよね。
長いですね。
ひささん、マラソンとかされますか？
マラソンはちょっと苦手ですけどね。あんまりしないですけども、はい、でもあれですよ。ここだけの話ですが、はい、私この奈良マラソン大会、今年の奈良マラソンね、はい、今お話になってる、ボランティアスタッフとして参加します。
いやー、走ってたらどこかでひささんがおられるかもしれないということですね。
そういうことです。はい あの、家族でね、はい、あの、子供も一緒にみんなで参加させていただきます。あ、
そうなんですね。あの、お揃いのボランティアの上着ね。
でね、はい。はい。初めてなんですけど、
あ、そうなんですね。
はい、楽しみですよ。
はい。
はい。
私はあの、マラソン経験昔話になるんですけど、はい、高校生の時に10キロマラソンをしたくらいで、でも長い距離はそれ以来走ってないですね。もちろんあの、警察学校でも走る機会はあるんですけれども、こんな 42.195 キロとまではいかないですよね。
本当にランナーの皆さんは毎日トレーニングを積み重ねて参加しておられるんでしょうね。
はい。
本当にすごいですね。
本当にすごいですよね。ランナーの皆さん、42.195 キロ完走を応援しています。では、当日は奈良市内のロートフィールド奈良を午前9時にスタートし、天理市内まで行って折り返してまたロートフィールド奈良に戻って午後3時までにフィニッシュです。
でも交通規制ってランナーが走られる前には規制が始まるんですよね。
その通りなんです。当日は予定だと午前8時30分頃から午後3時頃まで交通規制があるんですね。あくまでも予定時間なのでレースの進行によって変更される場合もありますのでご注意ください。
なるほど。マラソンの距離が長いから規制をする時間も長くなってしまうんですね。
そうなんです。去年は国道24号で渋滞が発生しました。特に柏木北交差点付近から南行きが混乱です。
どこからそんな車が来るんでしょう。
北は京都方面から、南は和歌山方面からの車も多いみたいですよ。12月8日は奈良市内、天理市内で広範囲の交通規制を行いますので、周辺道路は交通渋滞が予想されます。お出かけの際は、マイカー利用の自粛や迂回の誘導、電車などの公共交通機関利用のご協力、ご理解をお願いします。では、続いてコースです。
奥田さん、コースって？
はい、もちろんマラソンのコースです。ラジオをお聞きのリスナーの皆さんは、コースがここだからこの道は避けた方が良いとか、この道は渋滞するかもってわかるのかなと思いまして。
コース長いので伝えるのがすごく大変ですよ。
大丈夫です。ひささんも一緒にお願いします。
はい。
では、まず、ロートフィールド奈良をスタートして、近鉄奈良駅方面へ南下します。そして、高間交差点を右へ、奈良市役所の前を通り、平城宮跡跡の南で折り返して、近鉄奈良駅前を通って、大仏殿前交差点を右へ、南下します。
次は奈良教育大前交差点を右へ、そして歩道橋がある木寺町の交差点を左へ、ここから国道169号をずっと南へ、そして久保野省南交差点を左に曲がっていくと奈良東病院がありますね。
そうです。その奈良東病院の次の信号を右へ、天理方面に向かいます。白川グランドを右に見て、名阪国道の上の白川大橋を渡って、坂を下って、下り切った交差点を右へ、山野辺小学校を左へ行きます。そして、天理よろず相談所外来診察棟の前を通って、次の交差点を左です。
これくらいで半分ですか？
まだまだです。
わかりました。次は。
はい、お任せください。次は、その道を東へ、突き当たりの豊井町交差点を右へ、そして次の信号を左へ、天理教本部前を通って、間もなく半分で折り返し地点です。また来た道を戻っていきます。天理大橋という橋のところが折り返し地点になります。
やっと折り返しですね。そして袋は東一小学校の前の道を北へ向かって帰っていくんですね。
はい。
そして奈良教育大学の前を通ってまっすぐ北へ進むと大仏殿前交差点を左へ、県庁東交差点へ右へ進みます。
そして焼き門前という交差点ですね。それを左へ。そしてまっすぐ進むと安らぎの道と交差している法蓮佐保橋交差点を右、
あと少しっていう感じですね。
はい、あと少しです。法蓮佐保橋交差点を右で安らぎの道を北進します。 さあ、ロートフィールド奈良が見えてきて、いよいよフィニッシュです。
ああ、お疲れ様でした。はい、このすべてのコースを交通規制していくんですね。
そうなんです。なので、この奈良マラソン2024の開催には、皆さんのご協力が必要不可欠なんです。何度も繰り返しますが、当日はコース周辺道路がかなり混雑が予想されています。マイカーの自粛と交通規制に何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。
また奈良マラソン2024公式ホームページも合わせてご覧ください。奈良マラソン2024と検索していただき、大会情報をチェックしていただきますと、当日の交通規制の情報が掲載されています。
今日お話ししたコースも掲載されています。聞いただけでわからないと思われたらご確認をぜひお願いします。
はい。また交通渋滞情報は、日本道路交通情報センターは 050-3369-6629 へメモをされておられる方のためにもう一度繰り返します。交通渋滞情報は日本道路交通情報センター 050-3369-6629 です。携帯電話からは短縮ダイヤルはシャープ8011、繰り返します、シャープ8011へお問い合わせください。
交通規制などのお問い合わせは、奈良マラソン実行委員会事務局電話 074-281-8752 へお願いします。こちらも繰り返しますね。奈良マラソン実行委員会事務局は電話 074-281-8752 です。奥田さんも奈良マラソン2024に従事されるんですか？
はい、もちろんです。大会の縁の下の力持ちとして大会を支えさせていただきます。
走っているランナーさんや周辺にお住まいの方、またドライバーさんにとってもいい大会になるよう、リスナーの皆さんもご協力をお願いします。
よろしくお願いします。
はい。下も、そのさっき言ったボランティアに参加してますので、はい、ぜひ、縁の下の力持ちとしてね、はい、皆さんを誘導していきたいと思います。なんかね、去年参加した方はね、さっき説明した天理よろず相談所外来診察棟の前を通って次の交差点左に行った、はい、その先あたりにいたらしいんですよね。はい、なので、その、同じ団体になるので、またその辺かなと思うんですけど、
はい、じゃあ伊佐さんは奈良市内じゃなくて天理市内あたりに、はい、おられる可能性があるってことですね。
はい、なので、はい、いやどういう格好でいようとかちょっと思ったけど、みんなに分かるようにFM マホロバのあれ、あ、ダメだ、ジャンパー着るもん。
そうですね、ボランティアの方お揃いのボランティア、
ね、中にちょっとマホロバの T シャツ着たらいい分かってもらえるかもしれない、
はいはい、
ね、皆さん、はい、ぜひ探していただきたいと思います。はい、ではリスナーの皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございました。どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。こちらの奈良マラソンにもね、ぜひ皆さん協力していただいて、ひさもちゃんと渋滞をチェックして、はい、でボランティアに行きたいと思います。
はい、お願いします。
それではまた来週もぜひラジオポリスからの交通安全情報をお聞きください。それではまた。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。